6、安曇野市青少年センターだより。第15号、令和元年9月、編集発行、安曇野市青少年センター。安曇野市教育委員会障害学習課事務局、障害学習課社会教育担当、郵便番号 399-8281、安曇野市豊品6000番地、電話 0263-71-2000、ファックス 71-5000。 6-1 青少年の非行・被害防止全国協調月間街頭啓発。7月の青少年の非行・被害防止全国協調月間に合わせ、7月1日に JR 各駅および堀金認定こども園で街頭啓発を行いました。インターネット利用にかかる子どもの性被害の防止を最重点課題に掲げ、青少年の非行防止の徹底を呼びかけることを目的に、青少年関係団体の委員と社会を明るくする運動を啓発する保護士が挨拶をしながら啓発用ティッシュを配布しました。街頭啓発の様子の写真が2枚掲載されています。青少年センター講演会。7月6日、市役所大会議室で信州大学教育学部の知野理恵准教授を招き、子どもの心に耳を傾けるを演題に講演会を開催しました。当日は幅広い年代の約100人が来場しました。自身も3人の子供の母である講師から具体例を交えながらお話をお聞きしました。知野准教授のお話。大人は子供の環境そのものなので、自分の心のゆとりを作り出す工夫をしましょう。そして子供が何を苦しんでいるのかを一緒に考えることで、子供は安心感や安全感を日常的に感じ、心の安定感が育まれます。参加者の感想。子供だけでなく、人との関わり全般に通じる話だと感じた。すぐに実践するのは難しいと思うが、できることからやっていきたい。子供に対する接し方を見直し、接していきたい。講演会の写真が掲載されています。青少年歩道活動推進大会。7月11日、県下の青少年歩道委員が一堂に会し、日頃の歩道活動における諸問題や成果を持ち寄り研修を行いました。長年歩道活動に従事された皆さんの表彰や、4地区の事例発表が行われました。また、子どもとメディア信州代表であり、松本市菅野中学校長の松島常司さんによる講演会が行われました。子どものスマホ、ゲーム機利用のあり方、大人はどうすればいいのかを演題に、次のポイントについてお話しいただきました。子どもを大切に思う気持ちを忘れず、忙しい、疲れているなどの言い訳をせずに、子どものために時間を作ってほしい。スマホやゲームを禁止するだけでなく、外へ遊びに誘うなどして、他に夢中になれるものを見つけてほしい。6-2、大人が子どもの心に出会うための聞き方。4つのポイント。1、思い込んだり偏ったりした聞き方をしない。2、どんなことを感じて思っているのか、想像を巡らしながら聞くと、子供の独自の感覚が見えてくる。3、子供が感じていることを言語化できるものは、ごくわずかしかないため、心を置き去りにせず、どう感じているのか考えながら話を聞く。4、子供が話をしている意図を見極め、一緒に考えてみる。6-3、インターネットトラブル事例集。総務省総合通信基盤局消費者行政第1課青少年担当発行。これくらいなら平気だろうと。個人や学校などへの脅迫行為。 嫌がらせを呼びかける投稿をして、投稿者が特定され、地域にも多大な迷惑。嫌がらせのつもりで日時、場所を指定し、友人 G を暴行しようとネットの掲示板で呼びかけた H 君。やるつもりなんて全然ないけれど、少し脅かしてやろうとパソコンに向かっているイラストがあります。もちろん実行する気など全くありませんでした。投稿を読んだ人が警察に通報し、警察はパトロールをするとともに、掲示板への書き込みの記録などを調査。H 君の投稿だと判明したことから自宅に警察が。警察手帳を見せて、ネットの掲示板に脅迫めいた書き込みをしませんでしたか?と言っているイラストがあります。考えてみよう。ネットで鬱憤を晴らそうとする人や、極端な投稿で注目されようとする人がいます。でも、脅迫や犯行予告とみなされれば犯罪となり、投稿者が逮捕されるケースもあります。A、通報により警察が動く。掲示板運営者や読者からの通報で警察が捜査を開始します。警察は警備、警戒のほか、投稿者特定も行います。冗談のつもりだったのに、などの言い訳は通用しないのです。B、騒ぎが大きくなると。指定場所があると周辺地域への迷惑は避けられません。公共機関なら警察の動員も増え、お店なら営業妨害に。発信した言葉の影響を考えることも抑止効果につながります。C、こんな投稿を見かけたら、ターゲットが学校なら先生に、友人なら当人に、まずは一報、そして警察ではなく掲示板の運営側に通報します。通報ボタンがあれば押す等、巻き込まれずに知らせる方法を。解説、ネットや SNS などへの書き込み、軽く考えないように。実行する気などなく、単なる脅しや悪ふざけのつもりだとしても、脅迫めいた書き込みは犯罪となる恐れがあります。学校や駅などで事件を起こすといった地域社会に大きな不安を与える書き込み等も同じです。軽い気持ちで犯罪まがいのことを書き込むと、相手を深く傷つけるだけでなく、投稿者自身の大きな傷にもなるのです。ネットの匿名性を鵜呑みにして安易に投稿しがちですが、基本的にいつどこから書き込まれたのか、誰が書き込んだのか等は特定可能。善悪の判断ができなくなるほど冷静さを欠いた心理状態の時は、スマホやネットから一旦離れてみる。これが一番の安全策です。ワンポイントアドバイス。犯罪行為には警察が動くため、悪ふざけでは済まされません。未成年でも発信責任は問われます。年齢に応じた内容で考えさせましょう。6-4、青少年相談窓口をご利用ください。誰にも相談できず、一人で悩んでいる児童・生徒の皆さん、子供のことで悩んでいるお父さん・お母さんなど、気軽にセンターへ相談してください。メールでの相談も受け付けています。面接での相談、市役所3階5番窓口、月曜日から金曜日、祝日除く、午前9時から午後5時、電子メールでの相談、青少年、city.azumino.nagano.jp、繰り返します。seishonen@city.azumino.nagano.jp 電話での相談もできます。学校での交友関係やいじめ、ネットトラブル、不登校、発達障害など、子育てや教育に関する相談を子どもと親の相談電話で受け付けています。電話での相談、電話 72-2238、月曜日から金曜日、祝日除く、午前9時から午後5時、4月から教育相談電話、いじめ相談ホットライン、青少年センター相談窓口電話を一本化しました。